筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学生命環境系准教授の中野博明さんです。珍しい渦の虫と書いてチンウズムシ、虫とついていますけれども海の生き物です。体長1センチぐらいで、脳も目も骨も肛門もないんですけれども、そんな単純な構造だからこそ動物の共通祖先に通じる特徴を持っているかもしれないと考えられています。中野さんはこのチンウズムシを研究しているんですけれども、今回とっても珍しい卵の産み方というのを発見しました。一体どんな産み方なのか気になりますよね。中野さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、チンウズムシですけれども、私ずいぶん前に中野さんにこのチンウズムシのお話を聞いて、それ以来未だになんだそりゃって思ったりするんですけれども、見た目的には、1センチぐらいの、コロンとしたベージュの物体で、およそ生き物にはあんまり見えないんですけれども、チンウズムシってどういうところに住んでいる、どんな生き物なんでしょうか。
そうですね、チングズムシは海の底に住んでいる動物で、主に深い海の海底に住んでいます。まあ、浅いところだと100メートルぐらいだし、深いのだと 2,3,000 メートルの海底から見つかっている動物です。
分類的にはどういうところに属している生き物なんですか。
実はその場所も今はっきりとは決まってはいないんですが、今有力とされている説としては、今生きている動物の祖先に近いあたりで分岐したんじゃないかというふうに言われています。
これ世界中のどこにでもいるというわけでもないんですよね。
そうですね、今のところ報告があるのは、北欧のスウェーデンの近くの海、あとはアメリカの西海岸、あとは日本の近くっていう、その3カ所しか今のところは報告がありません。
じゃあ日本で研究するっていうのは結構なんかメリットがありそうですね。
そうですね、僕もともとスウェーデンで研究、チンウズムシの研究をしていたんですけど、日本に帰ってきて日本でもチンウズムシの研究をしたいなと思って、ちょっといろんなところで調査して、チンウズムシを日本近海で捕まえることにも成功して、それを今研究しています。
スウェーデンとアメリカと日本っていうことなんですけれども、それぞれなんか違う特徴があったりするんですか。
そうですね、研究の結果、それぞれに住むチングズムシは違う種類であるということは分かっていて、特にアメリカの西海岸には4種類住んでいるってことが分かっています。で、形は本当に見た目、どこでも似たような感じです。ベージュ色のただの塊に見えます。ただ、大きさが結構違っていて、スウェーデンのものはだいたい1から3センチぐらいで、日本近海のものは大きいと5センチぐらいまでになって、でアメリカのものは4種類いるんですけど、そのうち1種は大きいものだと30センチぐらいになると
報告されています。30センチってそれ巨大ですよね。それがなんていうんですか、生き物のように見えないその巨大なものが深海にいるっていうんですよね。
はい、
不思議な生き物ですよね。
見つかった時はなんか、なんか脱ぎっぱなしの靴下とか呼ばれてました。
そんな感じなんだ。なるほど。で、これは生き物として、オスメスがあったりするんですか。
一番最初に科学的に論文として報告された時はオスとメスがなくて、雌雄同体であるというふうに考えられていたんですけど、今回私の研究によってちゃんとオスとメスが別々に存在するということが分かりました。
なるほど。で、ついに今回の研究ですけれども、チンウズムシはどうやって卵を産むんでしょうか。
チンウズムシ、まず まあ、毎月採集した結果、冬に、まあ、卵とか精子をいっぱい持っているってことを確認して、
うん、
その結果冬に取ってきた個体を実験室内に持ってきて、でそれをに、ある薬品、まあ、塩化カリウム溶液をかけて処理すると、
うん、
卵、メスだったら卵、オスだったら精子を出すことが分かりました、
うんうん、
その出し方なんですが体の体表、体の表面が破れて、破れ目、傷みたいなところから卵なり精子なりが出てくるということが分かりました。
すごいですよね。体が破けて卵を産むって相当壮絶な産み方だと思うんですけれどもオスもメスもそうやって、卵や精子を放出するっていうことですよね。
はい。
で、ちょっと穴が開くとかそんな感じじゃなくて、写真を見る限りはもう体の一部がブワッと爆発してるみたいに破けてるんですけれども、なんかもう体の中がエイリアンがドッと出てくるみたいなそんなイメージもあるんですけれども、チンウズムシ的には大丈夫なんですか？
そうですね、その卵なり精子を産ませた個体も、産ませた後も実験室内で飼育を続けたんですけど、
うん、
まあ、だんだん傷も治っていって目立たなくなっていって、ずっとその個体も生き続けました。
うん、じゃあチンウズムシ的には割と普通な感じでやってるっていうことなんですね。
かもしれないですね。
で、これ何度も卵を産んだりするものなんですか？
その傷が治った、一回卵を産ませて傷が治った個体も実験室内で飼育は続けたんですけど、まあ、飼育環境が自然界ほど良くなかったのか、卵を持ったりするまでにはいかなかったので、何回も産むか、何回も産ませることには成功はしてないんですけど、まあ、個体の成長速度とかから推測すると、チングズムシは数年間は生きられそうだったので、繁殖時期は毎年冬なので、まあ、毎年冬には卵を産むんじゃないかなってことは推測しています。
こういう卵の、産み方っていうのを見つけるっていうことは、ずっとそのチングズムシの様子を観察してるっていうことですよね。
はい。
で、こういうその体が破けて卵を産むっていうような、そういう産み方っていうのは他の生き物でも見られるものなんですか？
そうですね、他の生き物でも、まあ、体表が破れてそこから卵とか精子が出るっていうものはいるので、まあ、チングズムシでもその可能性があるのかなと思って研究は続けていました。
うん、じゃあそれを見つけた時はやったって感じですか？
そうですね。
やっぱりそうだったかっていう感じですか？
そうですね、毎月採集を続けていた時に、まあ、採集した時点でも体が破けている個体っていうのが、まあ、それなりにいて、で最初はなんかこの採集方法が多少乱暴で、その時に傷ついたのかなというふうにも考えていたんですけど、まあ、繁殖時期の頃に体が破けている個体が多いかなという気がしたので、まあ、チングズムシもそうやって産んでるのかなっていう推測のもとにやっていました。
うん、じゃあ推測通りだったっていうことですね。
そうですね、ちょっと、はい、運がよく当たりました。
で、中野さんはずっと、まあ、ここ何年かチングズムシを研究されてるんですけれども、これまでにどんなことがチングズムシについて分かったんでしょうか？
ですね、まずスウェーデンにいた時の、そのスウェーデンのチングズムシの研究で、私が研究を始めた時点ではチングズムシが卵からどうやって発生成長して成体大人になるかっていうのが全く分かってなかったんですけど、
うん、
まあ研究を重ねて、その途中で幼生の段階を経て、まあ、その幼生が海の中を泳ぎ回るっていうことが一つ報告できました。幼生になる前には卵化期って言って、卵が割れて2細胞、4細胞、8細胞になるとかいうことも報告しています。うん、あと他にもチングズムシが餌として二枚貝を食べてるらしいっていうことを調べたりとか。
あんなものが二枚貝を食べるんですか？
そうですね、チングズムシ自体には全く歯とか硬い部分ないので、
歯どころか口もなさそうですよね。
そうですね、口、口兼肛門 が穴が1個開いています、うん、ただもちろん歯とかないので二枚貝をボリボリと食べてるわけではないとは考えていますが、ただチンウズムシから、DNA を抽出してきて調べると、うん、ほぼ確実に二枚貝の DNA が中に入っていることが分かっていまして、でその二枚貝どの二枚貝かっていうのも現在その DNA の配列から調べることができて、調べるとチンウズムシと同じ海底に住んでいる二枚貝の種類であるってことが分かっています。
へー、ということは貝はチンウズムシ食べられてしまうっていうことなんですか？
そうですね、ただまあ貝殻をボリボリと割ったりすることは多分できないので、
うん、
例えば二枚貝の死体だったりとか、うん、二枚貝が出した粘液とか、まあ、糞だったりとか、もしくは二枚貝の卵とか幼生とかを食べてるんじゃないかなと、うん、まあ、みんな考えてはいるんですけど、まあ、僕も含めていろんな実験はしてみてるんですけど、
うん、
実際にチンウズムシが二枚貝の何かを食べるところは今のところちゃんと報告はされていません。
なんかチンウズムシが2枚貝にこうわーっと寄ってきて、なんかみんなで寄ってたがって食べてる姿とかって想像するとなんかすごい感じがしますね。でもなんかそういう話聞くと、その卵の産み方にしてもなんか2枚貝の食べ方、どんな食べ方かわからないけれども、結構アグレッシブな生き方をしてる感じがしますね。
そうですね、ただ取ってきて実験室内で飼育していると、特に二枚貝を与えなくても、まあ、数ヶ月、うん、まあ、1年近く生きていられますし、なんかボールみたいに丸まったまま数ヶ月動かないとかいうこともあるので、まあ、アグレッシブな時とそうじゃない時、オンオフがはっきりしてるのかもしれないです
、うん、あ、そうなんですね。あの中野さんのところでは普段からずっとチンウズムシを飼っているっていうわけでもないですか？あのいちいち採取しに行くんですか？
スウェーデンにいた時はずっと飼育はできていたんですけど、うん、日本で下田臨海実験センターでチンウズムシの研究を始めてからはうまく飼育ができていないというか、まあ、取ってきてちょっと日本で取れたのがスウェーデンやアメリカのものと同じ種類かどうかを調べたりするために取ってきたものは基本的に今数日間貸しておいて多少情報を取って、その後すぐへ固定してそれをまた研究に使ったりしているので、うんうん、今現在は、飼育はしていません、
うん、飼育する技術っていうのはなかなか難しかったりするんですか？
そうですね、スウェーデンのものだと、容器に、まあ、泥を入れておいて、うん、自然海水をかけ流しておけば数ヶ月1年2年は生かしておくことができました。
じゃあそんなに特別な何か、技術が必要っていうほどでもなさそうな感じですね。
そうですね、深海に住んでいるので多分水温を低くキープしておくことが大事で、うん、あとアメリカに住んでるのは水深 2,3000メートルのより深いところに住んでるので、うん、もしかしたら水圧を調節したりとかが必要になってくるかもしれないと思います。
ね、こんなあの面白いチンウズムシですけれども、あの、まあ、スウェーデンで研究を始められたっていうことなんですけれども、スウェーデンであのチンウズムシっていうのは割とポピュラーな生き物なんですか？
いや、スウェーデンでも全くポピュラーではなく、スウェーデン人でも知らない人がほとんどで、なんかスウェーデンにいた時にやはり論文を発表した時に、まあ、プレスリリースとかをして新聞記事とかになった時もなんか変な動物とか奇妙な動物みたいな紹介のされ方でした。
いまだにそんな感じだと思うんですけど、まあ、名前自体がもうチンで渦で虫ですからね。面白い虫ですよ。虫じゃないか、面白い生き物ですよね。何かこう研究していてあの大変なこととか面白いこととかっていうのはありますか？
そうですね、スウェーデンで研究をしていて、で日本に帰ってきた時に、その当時は日本にチンウズムシがいるかいないか全く分かっていなかったので、
うん、
まあ、チンウズムシがいるかいないか分かんない 中で、まあ、日本中でチングルムシを探してるのはまあ面白くもあり、うん、本当にいるのかと、まあ、ちょっと疑問を持ちつつやっている時期はあったんですが、まあちょっとチングルムシがいそうな環境を見つけてそこを調査するとかで、まあ、実際チングルムシを日本近海で発見することができたのはすごい嬉しかったです。
日本近海っていうのは下田ではないんですか？
下田、最初の2匹は、東北沖と神奈川沖だったんですけど、その後、まあ、伊豆半島沖でも、何匹か捕まえることができていて、はい、下田でそれら、
じゃあ結構いろんなところにいそう、探せばいるかもしれない。
そうですね、今のところ最北がまあ岩手県沖で、一番南西が、紀伊半島沖でも見つかっているので、今のところはそれが全部同じ種ってことになってるので、日本沿岸、まあ、少なくとも太平洋岸にはそれなりに広い地域には住んでることが分かっています。
このチングルムシの研究を進めていくと他にどんなことが分かりそうなんですか？
そうですね、特に山科さんが最初の方におっしゃったんですけど、チングルムシのこの単純な体の構造作りっていうのが、もしかしたら今生きている動物、人間を含めた動物の祖先的な形の、簡単な体を保存している可能性があると考えてられているので、チングルムシの簡単な体を研究することで動物の祖先の体の作りとか、まあ、作りじゃなくても発生の仕方とかを、知ることができるんじゃないかというふうに考えて研究しています。
ということは、まあ、今回この卵の産み方っていうのは研究の一部としてはすごく意味のある成果だったということですよね。
そうですね、この、まあ、チングルムシがこうだったから絶対祖先もそうだったっていうのはもちろん言い切れないんですけど、他の動物といろいろ比較して、まあ、もしかしたら祖先でも動物の祖先も体が破けて卵出してたかもしれないねみたいなことはこれから検討していきたいとは思う。
これはちょっとなんか微妙な気持ちになりますね。人間の祖先もそうだったっていうことですよね。
そうですね、遠い祖先は。
なるほど、ありがとうございます。それでは最後に、まあ、これからやってみたい研究テーマとか将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします。
今回はチングルムシっていうとても、まあ、珍しいマイナーな動物の研究だったんですけど、私の研究室では他にも、まあ、平板動物とか無調動物とか、やっぱり誰も聞いたことないようなマイナーな動物の研究をしています。でもまあそれだけではなくって、まあよりメジャーな動物も扱っていて、まあ、例えば今いる大学院生の一人は、ウミウシの研究もしています。そのウミウシもまあ知ってる人多いと思うんですけど、そのウミウシでも例えば卵からどうやって生態に発生成長していくかが分かっていないというようなことがあります。で、私の研究室では、私はマイナーな生物が好きなんですけど、マイナーとかメジャーに関係なく、まあ、ある動物に着目してとことんその動物に集中して、まあ、その動物がどこに住んでいて何を食べていて、まあ、日本なり世界に何種いてどうやって発生とか成長していくかっていう、そういう基本的な情報をとことん観察して調べて、まあ、報告記録していきたいなと考えています。で、まあ、こういう研究っていうのは動物学的とか博物学的とか自然史学的とか言われています。で、まあ、一つ一つの動物を研究するっていうのももちろん一つの目的だし、もう一つの目的としては得られた観察結果を他の動物と比較して、まあ、いろいろ考えて動物の全体の進化だったり、動物の多様性とかに関して新しい情報を得ることが二つ目の目的です。で、まあ、そうですね、こういう動物学的博物学的な研究は、まあ、今の生物学の中でいうとあまり、まあ、主流ではないのかもしれないんですけど、まあ、これからもこういう一つ一つの動物に着目した研究を続けていきたいなというふうに考えています。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
筑波大学生命環境系准教授の中野博明さんでした。ということで、 今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。チンウズムシは中野さんが研究している下田臨海実験センターの近くの海でも採取できるそうですけれども、船で沖に出て何時間もかけて1匹だけとか結構大変みたいです。それにしても体が破けて卵を産みながら平然としてる感じのチンウズムシ、マイナーな生き物でも侮れませんね。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。